聖書を読みます。最初に旧約聖書からイザヤ書44章1節から8節まで、旧約聖書の1132ページです。イザヤ書44章1節以下。そして今、私のしもべヤコブよ、私の選んだイスラエルよ、聞け。あなたを作り、母の体内に形作り、あなたを助ける主はこう言われる。恐れるな、私のしもべヤコブよ、私の選んだエシュルンよ。私は乾いている地に水を注ぎ、乾いた土地に流れを与える。あなたの子孫に私の霊を注ぎ、あなたの末に私の祝福を与える。彼らは草の生い茂る中に芽生え、水のほとりの柳のように育つ。ある者は私は主のものと言い、ある者はヤコブの名を名乗り、またある者は手に主のものと記し、イスラエルをその名とする。イスラエルの王である主、イスラエルをあがなう万軍の主はこう言われる。私は初めであり終わりである。私を置いて神はない。誰か私に並ぶ者がいるなら声を上げ発言し、私と競ってみよう。私が常しえの民と印を定めた日から来るべきことに至るまでを告げてみよう。恐れるな、怯えるな、すでに私はあなたに聞かせ告げてきたではないか。あなたたちは私の証人ではないか。私を置いて神があろうか、岩があろうか、私はそれを知らない。次に新約聖書からローマの信徒への手紙第8章14節から17節まで、新約聖書の284ページです。ローマの信徒への手紙第8章14節以下です。神の霊によって導かれる者は皆神の子なのです。あなた方は人を奴隷として再び恐れに陥れる霊ではなく、神の子とする霊を受けたのです。この霊によって私たちはアッバ父よと呼ぶのです。この霊こそは私たちが神の子供であることを私たちの霊と一緒になって証ししてくださいます。もし子供であれば相続人でもあります。神の相続人、しかもキリストと共同の相続人です。キリストと共に苦しむなら共にその栄光をも受けるからです。祈ります。私たちの主なる神、力に満ちたもう神よ、罪人はあなたを直に見ると死ぬと聖書に言われています。私たちにはあなたの御前に出てあなたと直に語り合うことなど到底できません。あなたの御前では私たちは風に吹き去られるもみ殻のような存在です。自分のことであなたを煩わせることなどとてもできないと私たちは承知しております。しかしあなたの愛する御子イエスは、彼の御名において何でも祈り求めるようにと私たちにお命じになりました。それゆえ私たちは今イエスの御名においてここにひざまずき、イエスの御名に希望を託して祈ります。イエスの御名こそは主なる神が私たちを憐れんでいてくださるということの保証であり、私たちがあなたにとってどうでもよい存在ではないということの保証でありますから、イエスの御名は底知れぬ深淵の上にあなたがかけてくださった橋であり、 この橋を渡って私たちはあなたの身元に行くことができます。どうかイエスの御名において私たちを助けてください。神様、例年にない暑さの中で私たちは9月を迎えました。教会に連なるすべての兄弟たち、姉妹たちをあなたの慈しみの御手をもって支えてください。特に怪我や病気から回復しつつある方々、あるいは今なお体に痛みを抱えておられる方々に、あなたの癒しの力を注いでくださいますように。心を病む友を顧みてください。ふるさとを遠く離れて外国に住む人々、旅にある方々をお守りください。学びの途中にある、途上にある若い人々を支え、その志を励ましてください。新学期を迎えた教会学校の愛する子どもたちの心と体をいつもお守りください。また教会学校のスタッフ一同を祝福し、あなたの力を常に与えてくださいますように祈ります。さまざまな形でことに遠くからこの礼拝に参加している方々の上に、どうかあなたの祝福をお与えください。特に赴任の日に備えておられる村椿先生とそのご家族のことを思っています。どうかあなたの恵みと祝福が豊かに与えられますように祈ります。そしてこの町に住む多くの市民の方々の上に、今週もあなたの恵みが豊かでありますようにお願い申し上げます。これらの貧しい感謝と祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によって捧げます。アーメン。先ほどお読みしましたローマの信徒への手紙の8章の14節から17節まで、でここに書いてあることを読みながらご一緒に考え、今日はお話を申し上げたいと思っています。まず14節に、神の霊によって導かれる者は皆神の子なのです、そうパウロは言っています。神の霊によって導かれる者は皆神の子であると。でこれはどういう意味でしょうか。神の霊によって導かれるというのは特に、どういうことでしょうか。差し当たりはこういうふうに言ってもいいんじゃないかと私は思うんですが、つまり目には見えない神の霊の力が外から私たちの中に入ってきて、私たちの心を動かし、私たちを支配し、私たちを神様の定められた目標に向かって導いていってくださると、そういうことではないか。でこれは聖書の中に出てくる多くの人々が、人生の歩みの中で、実際に経験した現実です。私自身もそのような経験をしています。皆さんもそうでしょう。目には見えない神の霊の力が私たちの中に入ってきて、私たちを内側から動かす。よくインスピレーションなんていうふうに言いますけれども、本来の意味はそういうところにあるだろうと思います。で私たちがそういうふうにして内側から不思議な力によって動かされて、定められた目標に向かって導かれていく。でこういうことを経験した人は本当に多いと思います。しかし一方から言いますと、 こういう考え方に対しては批判があります。ことに人間の自主性を重んじるという、そういう立場の人たちからちょっと反発を感じると、そういう意見が出てまいります。で、実際そのような観点からのキリスト教批判というものは少なくないのです。例えばキリスト教というのは、まあ、結構な教えだけれども、難しい問題に直面すると人間の持っている力で自主的にそれを解決しようとはしない。で、神様に頼る。それは弱い人間のすることではないかというのです。で、この批判はちょくちょく聞きます。昔、機械仕掛けの神という言葉がよく使われました。中世ですが、デウス・エクス・マキナというラテン語ですけれども、機械仕掛けの神。で、これはもともといろいろ物事に詳しい人に聞いてみますと、この機械仕掛けの神というのは実際にそういうものがあったんだそうで、中世にあちこちで上演される劇の場面で、その中にか弱い女主人公が出てきて、悪い男に捕まってひどい目に遭わされるという、もう絶対絶命のところまで追い詰められた時に、上の方から滑車で吊るされた白い神様みたいなものがスーッと降りてきて、悪いやつをやっつけて助けるというんですね。そういう仕掛けが中世の芝居には実際にあったんだそうです。それを機械仕掛けの神と言いました。だから何か困ったことがあると、神様を持ち出すことによって物事を容易に解決しようとする、そういう安易な気持ち、それをその後の時代の人たちが機械仕掛けの神と呼びました。皆さんもご存知のボンヘッファーが獄中書簡集の中で、この機械仕掛けの神という考え方を手厳しく批判したことはよく知られています。そんなふうに安易に神様を利用しようなどというふうに考えてはいけないと、そういうわけですね。で、そういう考え方が奴隷根性なのだと。キリスト教というのは要するに、あわやっていう時になると奴隷根性が出てくるんじゃないか。キリスト教というのはそういう主人持ちの思想なのではないか。で、こういう批判をかなり手厳しい言葉を使って展開した人々がたくさんいます。しかしパウロは違います。パウロは神の霊によって導かれるということは、自主性を捨てて奴隷のように従っていくということとは断じて違うと言いました。断じて違う。15節に書いてあることはそういうことです。あなた方は人を奴隷として再び恐れに陥れる霊ではなく、神の子とする霊を受けたのです。人を奴隷として再び恐れに陥れる霊、それがキリスト教でいう霊の力というものでは断じてない。パウロはそのことを非常に強い言葉でここに言っています。で、その点に私は注目したいと思います。で、ここで私は鈴木正久牧師のことを思い出すんですが、鈴木正久牧師は私の新学生時代の恩師でした。6年間毎週西方町教会の礼拝に通って先生の説教を聞くということがどれだけ私を支えたか分かりません。恩師です。で、その方が折に触れて言われたことがあります。それは、私は 本当のキリスト者ほど強い自主的な人間を見たことがないということでした。彼はよくルターの名前を出しましたが、ルターというのはそういう人であった。で、ある時その鈴木牧師がこういう文章を書きました。それを今思い出しています。これは鈴木正久著作集の第一巻に、再録されていますが、もともとは教会の修法に書かれた文章だったろうと思います。こう彼は書いています。神を信ずる人間はこの世界の中で最も独立的な人間でなければならない。一切を神に任せ、神に信頼しているとは、この世の何者にも束縛されないことではないか。それならば、キリスト者ほど強い人間は世にないはずである。神の言葉により、周囲の波風に目を奪われず、一人歩きせよ。あるいは独り立ちせよ。ただ神の言葉によってこの世では最も独立的な人間であれ。で、大変凛々しい格調の高い文章だと思いますが、これは敗戦後1年も経っていない1946年の5月に書かれたものです。その頃日本では敗戦の傷はまだ癒えていませんでした。そして日本の教会の中には、戦時下の反省はそっちのけにして戦勝国アメリカにおもねったり、キリスト教国といわれるアメリカの善意に甘えたりする、そういう風潮が高まっていた時期です。事実教会にはさまざまな救援物資が届けられましたし、米軍の兵舎が礼拝堂に使うために払い下げられて、それを教会がもらったりしました。つまりそういう他者の善意に甘えたりするような姿勢がどうしても高まってきた、そういう時期であったと思います。その時期に鈴木牧師は、神を信ずる人間はこの世界の中で最も独立的な人間でなければならない、一切を神に任せ、神に信頼しているということは、この世の何者にも束縛されないということだ、こう断言しています。で、誠に優れた見識だと言わなければなりません。そしてそれはパウロが言ったこと、さっき引用いたしましたが、神の霊によって導かれる者は皆神の子なのです。あなた方は人を奴隷として再び恐れに陥れる霊ではなく、神の子とする霊を受けたのです。そういう言葉とも一致いたします。信仰というのは、本当のキリスト教信仰というのは、安易に他者に依存するような人間ではなくて、本当に自主的で独立的な人間を生み出すのです。神の子というのはそういう存在のことです。自主的かつ独立的な人間、神の子とはそういう存在です。で、このことを私は今日の説教でまず強調しておきたいと思います。だがパウロはそれに続けてこう言います。これは15節の後半ですが、この霊によって私たちはアッバ父よと呼ぶ。で、このアッバっていうのはご存じの人も多いと思いますけれども、イエスが、使っておられたアラム語という言葉でして、いわばお父ちゃんというような意味の幼児がよく使う言葉だそうです。お父さんに呼びかけるときに、 お父ちゃん、あるいはパパ、アッバっていうのはそういう意味の言葉だと言われています。でそうすると神の子とする霊を受けるというのは、神と私たち人間との関係が霊の力によって良い父親と幼い子供たちとの間に見られるような親しい関係になるという意味にも取れないことはない。あるいは福音書でイエスが言われたように、子供のように神の国を受け入れる人、それが天国に入るんだと。その子供のように神の国を受け入れるという意味も込められていたかもしれない。で、そういうふうにいろいろ解釈の可能性はあるだろうと思いますけれども、私は今日のテキストを繰り返し読んでいて、その前後関係から、特に17節の言葉に注目したいと思いました。そこには、もし子供であれば相続人でもあります、そう書いてあります。神の子ということの意味は相続人ということだ。神の子であるということは相続人であるということと同じだとそこでは言われているのです。相続人とは何でしょうか。で聖書の中には幸いなことにこの相続人というものの本質を見事に描き出した箇所がいくつも出てきます。私は今日はことにヘブライ人への手紙に注目したいと思うんですが、ヘブライ人への手紙の11章にこういう言葉があります。信仰によってアブラハムは自分が財産として受け継ぐことになる土地に出ていくように召し出されると、これに服従し行く先も知らずに出発した。でこれは有名な箇所ですが、でここに自分が財産として受け継ぐことになる土地と書いてあります。でつまり相続人として指定されたという意味です。受け継ぐ、財産として受け継ぐ、相続人というのはそういうことでしょう。でこれは旧約聖書の族長物語に出てくるその一部なんですけれども、もともとは創世記の12章に出てくるところでありまして、あの族長アブラハムのことがそこには書いてあります。それによるとアブラハムは自分が財産として受け継ぐことになる土地の相続人に指定された。でその土地は後に子供のイサクや孫のヤコブにも受け継がれて、さらに空の星、海辺の砂のように増えるであろう子孫たちにも受け継がれるはずの土地である。でその土地を受け継いで、つまりその土地の相続人として彼はこれからそこへ行こうとしたんですけれども、行く先がわからない。どこにその土地があるのか彼はまだその時知りませんでした。大体のことは分かっています。見当はついています。パレスチナ地方ですね、カナン地方です。乳と蜜が流れる地と呼ばれているあのところです。大体の見当はついている。しかし詳しいことは何もわからない。つまり彼は相続人には指定されたんですが、その土地を実際に所有するまでには至っていない。それにもかかわらずアブラハムは出かけたのです。行く先を知らずに出発した。それはそういうことです。でその時アブラハムはただ神の言葉を信頼していました。ヘブライ書の11章の11節に、約束をなさった方は真実な方であると信じていた、そう書いてあります。約束をなさった方は真実な方であると、そのことだけを信じて 行く先のことはよくわからないのに、とにかく出かけた。そしてさまざまな苦労をしながら、約束が実現する時を忍耐強く待望していたというのです。相続人というのはそういうことです。まだ実際には手にしていない。約束を信じて今生きていく。で、神の子となるということは、このように約束の相続人になるということではないでしょうか。ですから私は今日の説教の最後に17節の前半の言葉に注目したいと思います。そこには神の相続人、しかもキリストと共同の相続人です、そう書いてあります。私たちは神の相続人、しかもキリストと共同の相続人です。私たちは約束の相続人でして、その約束が成就される時を忍耐強く待ち望んでいる。で、ヘブライ書の著者はおびただしい証人の群れに囲まれていると書きました。で、たくさんの証人に雲のように取り囲まれて生きていると。つまり聖書の中にはそういう人たちのことがたくさん書いてある。そういうおびただしい証人の群れに囲まれて約束が成就される時を忍耐強く待ち望んで生きています。しかし多くの証人に囲まれているだけではありません。キリストが私たちに先立っておられます。特に復活されたということ、私たちに先立って復活されたということ、で、そのことが約束の成就を先取りするような経験であったということであります。そのキリストが私たちと共に日ごとの歩みを歩み、そして私たちに先立ってその約束の成就という経験をしておられる。で、そのキリストと共同の相続人が私たちだとパウロはそう言うのです。今日のローマ書、ローマの信徒への手紙の8章には、で、少し前のところに、前の段落ですが11節にこう書いてあります。もしイエスを死者の中から復活させた方の霊があなた方のうちに宿っているなら、キリストを死者の中から復活させた方はあなた方のうちに宿っているその霊によってあなた方の死ぬはずの体をも生かしてくださるでしょう。この言葉こそ私たちがキリストと共同の相続人であるということの内容を明らかに示した言葉だと私には思われます。そのことを信じて生きていきたいと思います。祈りましょう。神様、あなたが私たちにかけがえのない宝を約束してくださったことを感謝します。で、私たちはまだそれを自分の手にはしておりませんが、主イエス・キリストが私たちに先立って復活されたことの中にその約束の確証が示されていると私たちは信じます。どうかこのことを信じて、どのように苦しい時も望みを捨てず、投げやりにならず、ただあなたの約束に従ってキリストの相続、共同の相続人として生きていくことができますように、私たちを強めてください。 この点で私たちが独立した強い人間として生きていくことができますように助けてください。尊き主の御名によって祈ります。アーメン。賛美歌の353番を歌います。